ハニーサンドカフェ、3時10分を回りました。それでは今日のカフェテラスのお客様、ゲストをご紹介しましょう。社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この第4水曜日にはいつも豊かな第3の人生のすすめということで、はい、まあ、人生100年時代、
そうです ね、私はあんまり豊かな第3の人生を送っていないんですけど、
いえいえ、もう先生は本当に日頃からそして今はまた小さな幼稚園児さんのところにも行ってらっしゃるので、
幼稚園の園長を拝命してね、これはちっちゃい子に接するということが楽しいというのが、
やっぱりそうですか。そうですわ。今までは大学生でしたので随分違いますね。やっぱり距離が近いですか、小さいお子さんは。
そうですね、幼稚園の先生になる人を養成していたんですけど、今度はその直接幼稚園に接することができるというのは ね、素晴らしいことです ね、
もう園長先生ということで皆さん寄ってこられますからね。
そうですね、ちっちゃい子はこんな年寄りあんまり意識しませんからね。
今日もその、途中で
午前中ね、幼稚園に行ってたんです。
今幼稚園というのはマスクはどうされてるんですか。
マスクはしてますね、園児、
園児さん皆さん
基本的にはね。でもあんまりうまくこの鼻と口に至っていないことが多くて、顎にしたりね、いろいろと子供おりますけどね。
でも手洗いは割と皆さんしっかりされてるじゃないですか。
そうですね、そうですね、もう先生方はもう大変慎重というのか、手を洗ったり、その消毒を何回かしたりね、はい、気をつけてますけどね。
そうですね、はい、未来あるお子さん、日本を背負って立つお子さんたちですからね。
そうです、
健やかに。
そうですね、
さあそしてそこからずっと過ごすと、はい、まあ、人生100年時代で、今幼稚園児さんも100年経つと100歳になるという、はい、これはもう変わらぬ摂理ですよね。
そうですね、はい、
ですからこの100年時代を迎えて60歳代後半から、まあ高齢者と言われてますけども、70代、はい、80代90代老後でもなく、はい、余生でもなく、はい、第三の人生として愉快に豊かに過ごすヒント、心理学の面からいつも紐解いていただいてます。先生には毎週土曜日朝9時40分から放送しております家族エトセトラ、こちらでもたくさんのお話をいただいております。もうおなじみです。港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生にこの時間も紐解いていただきます。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
先月1月は先ほどお話に出た新型コロナウイルス感染の拡大に絡めて、はい、特にこの第三の人生を生きている私も含めてのことですが、
はい、
その第三の人生を生きる人にとってやっぱり生きることとか死ぬことといったようなことについて考えていきたいというお話をしたと思うんです。
そうでしたね。
でウイルスというのは先月お話ししましたように人間を宿り主としてるんですけども、人間も太陽の光を浴びて自然の中で生きて外から食べ物を手に入れる、つまり、まあ、生かされている自然を宿り主として、
はい、
宿り主としてですね、まあ、生かされているというのかな、そんな気がしますからね、はい、そこで、まあ、よく人間も生かされているという言い方をしますけど、まさにそういうことだと思うんですよね。それで良き生き方とか豊かな生き方をして、まあ、燃え尽きて死を迎えることができたらいいのかな、うん、まあ、そういうふうに思っている人は多いと思うんですよね。でその良き生は良き死につながると言ってもいいんではないかと思うんです。でそこでそのちょっと前に流行ったこの就活、就職活動に絡めてというのが引っ掛けて、
はい、
人生の最終の終末の活動というんですかね、
はい、終わりの活動とか
終わりの活動ですね、就活ですね、はい、その意味するところはちょっとこの話をしてみたいと思うんですけど、
はいはい、
人生の終わりのための活動という意味だそうですよね、まあ、もちろんその通りですよね。で人間が自らの死を意識してその人生の最後を迎えるためのさまざまな準備、あるいはそのそれに向けた人生の総括を意味する言葉というふうに定義をしておりますし、またもう一つの考え方としては人生の最後の時を意識しながらこれからの人生を自分らしく生きる準備をして亡くなった後に備えること、まあ、これが就活だと、まあ、似たような定義ですけど若干違いますよね。でこの就活という言葉は 平成の10年頃から、まあ、急に流行り出した言葉だと私は記憶してるんです。
で、
直接的にはね、よくその相続とか遺言の準備とか財産整理とかお葬式やお墓の手配といったような、まあ、そういう手続きを生前に済ませておくことというような意味に解釈されることが多いんですが、まあ、それはその通りなんですけども、
はい、
そうしたことよりももっと大事なこととして、やがてその死を迎えるというその死と真剣に向き合って、
はい、
残りの人生をより豊かに、まあ、要するに豊かな大切な人生ですね、
はい、
より豊かに生きるためにはどうすべきかと、そういうことを自問自答するための活動でもあると思うんです、
はい、
で結局就活というのはそういう意味では自分の死生観を確立させるということと同じ意味にとってもいいと思うんですね、
はい、
心の問題としては、
はい、
でも普通その死というものは誰でも平等にそして確実に来ますけれども、死の一番近いその第三の人生を歩んでいる人なら死について思いを巡らせるのもまあ無駄なことではないとは思うんです。ところがですよ、やっぱりこの死というものは大抵みんな避けて通ろうとしますからね、なかなかその向かい合うことができないんだと思うんですよね。で、その死ぬこととか生きることを考えることがやっぱり自分の人生を見つめ直すという上で何かしらのヒントになるんではないかなと思いますね、うん、
はい、
でもうちょっと付け加えますとね、
はい、
孔子のその弟子たちが孔子の教えとかあるいは言葉とか行いを書いたものの論語というのがありますよね、
はい、ありますね、
はい、論語の中にね、こんな文章があるんですが、未だ生を知らず出づくんぞ死を知らんという、未だ生を知らず出づくんぞ死を知らん、まあ、一般的な解釈としましては、
はい、
生きること生を知らずにどうして死を理解できようかという意味に解釈してるんですよね、普通はね、
はいはい、
ところがね、これは違うという人もあるんですよ、逆だという人もあってね、
はい、
死を知らずしてどうしてその生を理解できようかという意味というのが本来の姿だという人もあるんですよ、全く逆の解釈ですね、
はい、
生を知らずして死を知らないできるは知るはずがないという人もあるし、死を知らずして生が分かるはずがないというふうに解釈するのが本来の姿だという人もあるんですよ、でこれをね言ったのは元台湾総統の李登輝さんという方です。
はい、
あの方は22歳ぐらいまではなんか日本人だったようで、非常に日本びいきの方でありますし、京都大学の出身で日本のことが詳しいですよね。でこの人がね、大病を通して思い至ったのは、やっぱり死を知らずして生を語ることはできないという、その全く生を知らずして死を語るというではないということに気がついたというのがこの李登輝さんなんですよね。人生がたった一回限りの大きなその大事なものであるということを死によって理解することができるんだと、それが人間の知恵だというふうに李登輝さんは言ってますわ、
はい、
で俳人の正岡子規もね、はい、これもね、私たちにとってはなんかその意味のある言葉だと思うんですけどね、こんなこと言ってるんですね、はい、正岡子規は、悟りとはいかなる場合でも平気で死ぬる、この地方によっては死ぬということを死ぬるという表現をするところもありますよね、
はい
はい、で正岡子規はね、悟りとはいかなる場合でも平気で死ぬることかと思っていたが、それは間違いだと、悟りとはいかなる場合でも平気で生きていることだったと、これが悟りなんだと、これもなかなか意味のある言葉ですよね、
はい、そうですね、
昔今でもやってるのかな、野生の王国いう、
ありましたね、はい、
番組なんか見てましても、
はい、
野生動物はやっぱり今を生きて死のことなんか全然意識してません、
ね、
仲間が倒れてももうすぐ自分たちのこと、はい、ね、仲間にその気持ちを思いやると、それは思いやるようなことは、おもんぱかるなんてなことはできないと思うんですけど、野生動物はまさに今を生きてるっていうことですよね、
はい、
そんなことを考えますとね、なかなかこれやっぱり死生観というのはどう捉えたらいいのかなということに なるんですよね、はい、でそこで話をちょっと戻したいと思うんですけど、良き生き方をするということは良き死に方につながるという思うんですということを私お話ししましたですよね、
はいはい、
これについてね最近こんな文章を見つけてきたんです私、
はい、
柏木哲夫先生といってこの人はホスピスとかターミナルケアとか緩和ケア
では、はい、キリスト教病院の先生
の第一人者ですよ ね、
はい、
この柏木哲夫先生がね、はい、人は生きてきたように死んでいく、そんな言葉を残しておられるんですよ、
はい、
人は生きてきたように死んでいく。でこの柏木先生は2500人をまあ見とった、そこのその経験を通してまあ出てきたというのか、
はい、
思い浮かんだ言葉だと思うんですよね、うん、で例えばねやっぱり人に感謝をして周りの人に感謝をして生きてきた人は、うん、命を息を引き取る時でも我々にというのは柏木先生らのやっぱり医療従事者に感謝をして亡くなられますと、うん、ところがね不平ばかり言ってきて生きてきた人は不平ばかり言って亡くなられますと、そんな言葉を聞くとね、
うん、
やっぱりその人は生きてきたように死んでいくというのは、うん、これもねやっぱりズキンとする言葉ですよ ね。どういうやっぱり良き生は良き死につながるということだと思うんですよね。で、ここでもよくお話をしますけどアルフォンス・デーケン先生はね、はい、良き死は行くものから最後の贈り物になる、生きているものに対するね良き死というもの、
はい、
行くものからの最後の贈り物になると、まあ、そんな言葉を言っていらっしゃいますわ。で良き死に方ということは人生で一番難しいとも言っておられますね、
うん、
これもね意味のある言葉ですよ ね。
そうですね。
で先週ごめんなさい先月ですわ、
はい、
この良き死は良き死につながる、ごめんなさい良き生はよく生きるということは良き死につながるということで、その生き方の一つとして詩人の坂村新民という先生の言葉を引用したというのが紹介したと思うんですよね、
はいはい、
でこれもいっぺんちょっと繰り返しますとね、
はい、
ちょっとメモしてきたんですけどね、
お願いします。
その言葉坂村新民がこんなことを言ってるんですね。どんと錆びた刀どんとを磨いても無駄なことだというが、何もそんな言葉に耳を貸す必要がない、せっせと磨くのだ。刀は光らないかもしれないが磨く本人が光ってくる、つまり刀がすまぬすまぬと言いながら磨く本人を光らせるものにしてくれ、光るものにしてくれるのだという、そういう言葉で、これもなかなか頑直のある言葉ですよ ね、
はい、
で簡単に言いますとね、錆びた刀はいくら磨いても光らないかも、ピカピカにならないかもしれないけれども、磨いている本人は光るというこの言葉ですよね。で、まあ、結論としてこんなことを言ったと思うんですわ。第三の人生に入ってこの眠っていた自分の本能とか要素とか能力とか才能とかそういうものを、あるいはささやかな潜在的な能力があるかも分かりませんが、それを生かして生きることもできるんだということを言う人もあるんですね。で我々はよくないものねだりをすることがあるんですけども、ないものねだりをするよりは自分の内に秘めた才能とかその素質とかね、もうそれはささやかなものであったとしてもね、そういうものを生かして人生を豊かにすることもできるんだと、こんなお話をしたと思うんですね、はい、先月、
はい、
でこれがよく生きるということかもしれないと私は思うんです。でそのまあ具体的な例として、その自分の才能を生かして生きるという例としてね、今大変流行というのがよく売れている若竹千佐子さんという作家、
はい、
小説家ですね、
はい、
この人の生き方をちょっと紹介後半したいと思うんです、
はい、
よく生きるという、自分の才能を生かした生きるという生き方をしたその見本ですね、
はい、
そのお話を後半にちょっとしてみたいと思います、
はい、楽しみにしております。じゃあここで皆さんと一緒に一曲聴いて後半、若竹千佐子さんの話伺っていきたいと思います。さて今日は第4水曜日です。豊かな第三の人生のすすめということで、社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただいております。では後半、先ほど一曲お送りする前に若竹千佐子さんという創出家のお話が出てきました、はいはい、じゃあここからよろしくお願いいたします、はい、わかりました。
前半の最後のところで、ないものねだりをするよりも自分の能力か今まで眠っていたような才能を引き出して生きるというのもいいですねというお話をしたんですけどね、この若竹千佐子さんという方は、こう人生の後半に入ってから小説家になったという、非常にこの第三の人生を自分の能力を生かして生きたという人の例です。で、一般我々にはちょっと通用しないかも分かりませんけどね、若竹千佐子さんという人、この人がオラオラで一人イグモという、
はい、
そういう著書、はい、本を小説を書かれて、それが非常によく売れてるんです。でこの人はね、はい、オラオラで一人イグモというのは東北弁、岩手県の出身、だから岩手県の、はい、方言だと思うんですけど、はい、まあ、簡単に言いますと、私は一人で生きていくという、そういう意味だそうです。で、2017年の下半期の芥川賞に選ばれた、芥川賞を取られた方ですよね、はいはい、で年齢はね、昭和29年生まれの方ですわ、
はい、
ですから66、7歳かな、
はい、今年
昭和29年と、私よりちょっとまだ若いですからね、はい、でこの本は非常によく売れてるんですよ ね、 本屋さん行っても積んであります。オラオラで一人行くこという、これは映画化されたとも、なんか聞いたことが、はい、
そうですね、ちょっと先ほど調べたら、はい、昨年の秋に公開されて、
あ、そうですか、
主演を現在のその、主人公を、はい、田中優子さんが、はい、演技の上手な、
はい、
そして若い時もこちらも演技が女優の蒼井優さんが連れてらっしゃる、ちょっとまだ私見てないんですけども、ご覧になった方も多いかもしれませんね、話題になって
面白いんでしょうね多分ね。これね、要するに自分をモデルにして書いた小説なんですよね。で主人公は74歳の桃子さんという名前の主人公なんですけどね、
はい、
自分はご自分はもうちょっと若いと思うんです。あ、
そうですね、今年まだ67ぐらいですか、
60代後半だと思うんですけどね、
設定をもう少し上げて、
はい、はい、そうですね。でね、このコマーシャルを見ますとね、本の紹介にね、こんなこと書いてあるんですよ、はい、自分をモデルにして書いた本なんですけども、オラの今は怖いものなし74歳一人暮らしの桃子さん、夫に死なれ子供とは疎遠、新たな老いの境地を描いた感動作と、まあ、いかにも読みたそうになるような、
ね、そうですね、
コマーシャルですけどね、はい、コマーシャルメッセージですけどね、74歳 の主人公を自分をモデルにして書いたということですよね、でご本人はね、東京オリンピックの年に昭和39年
ですか、はい、64年ですね、1964年、
そうそうそう、はい、その時にね、上京して、それで結婚して子育ても終わって、本人が55歳の時にその夫の主人、まあ、主人、今主人という言い方もちょっと本当は問題があるんですけどねまあ今の森発言ではありませんけどなかなか敏感に反応する方がいらっしゃいますが、主人、なんで主人やこんな奥さんはその主人に対して従かということになりますからね、
はい、
まあ、要するに、まあ、そのご主人が55歳、本人が55歳の時に亡くなられたんですよね、
はい、
でその後ね、その息子さんの勧めもあって、うん、小説の講座、なんとか文化講座とかいろんな講座がありますけど、
はい、ね、
そこへ通って、
はい、
小さい時からその作家になるというその夢があったそうですね。
もともと終わりだったんですね。
で55歳で夫が死んで自分が一人になって子供も独立したので、うん、その息子の勧めで、うん、 その自分が小説家になりたいという夢と、まあ、本気で向かい合うことになるんですよね、
はい、
そして夫と別れたその寂しさを癒すためにというかな、うん、癒すためにでしょうね多分ね、オラオラで一人イグモという本を書いたと、
はい、
でこれがあの第54回の文芸賞といいましてね、あの芥川賞の前に文芸賞を取ってるんですね。
そうですか。
その文芸賞を取ったというのはね、今までこの受賞者の中で最も年齢が高いというか最年長だったそうですわ。それで芥川賞をあの2017年の後半に取得するんですけどね、
うんうん、
でごめんなさい、芥川賞は2018年からその翌年ですね、
次の年に、あ、そうですか、
はい、芥川賞を受賞したという、はい、である意味自分をモデルに、それは言いましたけど自分をモデルにした小説なんですよね、で、まあ、要するに夫に死に別れて子供も独立して、
うん、
孤独というのか寂しさをと向き合いながら、生きがいを見つけていくという、まあ、高齢の女性の生き方を描いた、
はい
はい、だから第三の人生をどう生きるかという、
ね、
ことになるんですよね、はい、そういう小説ですわ、でエッセイもねたくさんありましてね、
はい、あ、そうなんですね、
この人のまだ面白いエッセイがあってね、
はい、
突然の夫の死が私を変えたとかね、
あ、
はい、夫と死別で得た自由、
あ
自由、はい、夫と死に別れて自由を得たということなんですよね。なかなかあの面白いエッセイだと思います。
私
はまだそれは読んだことないんですけどね、はい、でその若竹さんは今60代の後半ですけれども、70代80代も楽しみだと、
あ、
寂しさとかね、
も
う不安はないっちゅうんですよ。あの、まあ、どういうその追い方、年を取り方をしていくんだろうという、まあ、そういうことを考えると楽しみになってくる、
うん、
そんな考えもあるんですね。年取ることをみんな嫌がりますけどね、
そうですね、不安だらけだっていう話はね聞きますけれども、
そうですよね、
うん、
でその生きがいがわからないとかね、
はい、
それを不安と感じずに、うん、楽しみと感じる年取ったっていうことをね、
はい、
そういう人なんですよねこの人はね、だからまあ羨ましい、ある意味羨ましいと思いますわ。そ
う
ですね、
うん、
で未知なことにその突入することが楽しみだというね、
あ、
まあ、確かにそうですよね、年取っていくと未知なことばっかりですもんね、
はいは
い、
そうです、はい、うん、
そう捉えてらっしゃるということですよね、こういう若竹さんの生き方は、まあ、私個人的に見ても非常に羨ましい気がしますわ。
いや、私もお伺いしてすごいなと思いますね、
年取っていくことを、はい、その楽しみに思えるというのね、
うん、
で、まあ、これもね面白い話だと思うんですよね。でそこでふと思い出したのはね、私そのことわざとか言葉があのその生き方にピタッと合うのがないかなとよく探すんですけどね、
あ、はいはい、
あの哲学者のキエルケゴールがねこんなことを言ってるんです。これもなかなか名言だと思うんですけどね、人生は後ろ向きにしか理解できないが前を向いてしか生きられない人生は後ろ向きにしか理解できないが前を向いてしか生きられないといった、うん、まさにそういうことですよね。でこの話を戻しますけど、若竹さんという方はね、
はい、
あの俺は一人で自由に自分らしく生きるとそう言ってるんですよね、うん、と宣言してね、その桃子さんという主人公を通して年を取ることの豊かさを伝えたいと思ってるっていうんですね。
この番組にぴったりの内容ですね
そうですよね、だから年を取るということはそういうふうに解釈すると、まあ、楽しみということですよね。でこの人面白い人でね、
はい、
世の中にはよく愛がラブですね、はい、愛が一番というでしょ、愛か自由か二者択一だったら愛なんて蹴飛ばしてでも自由を選ぶ、はい、そういう生き方をしたい、こんな人なんですわ。だからさっき のちょっと紹介しましたエッセイでも、はい、夫に何とか
突然に、
ね、
夫を亡くした、それとも夫と死別した自由という表現、
そうそうそう、だから寂しさもあったか知らんけど自由をそこに手に入れたという、そういう、
そうなんで
生き方をする人ですよね。だから愛なんか蹴飛ばしてでも自由を選ぶ人間でいたいという、これは若竹さんのその生き方なんですよね。でこのオラオラで一人でイグモという小説が、まあ先ほど言ったように映画化にもなってるそうですけどね、はいはい、なかなか面白い本だと思うんですよ、読んでみたらね。
そうですね。
でこれも言いましたように、そのまとめと言いますと、今まではその今まではと今はというのかな、現在はほとんどの人が長寿、年を取って長生きしているのに生きていてすんません状態、なんか年取るのが悪いみたいな、老害という言葉も出てきますし、あの年金はだんだんとマイナスになっていくしというようにね、生きていてすんません状態ですと。でこれは寂しいし間違っていると思うというふうにその人は、あの小畑さんは言ってるんですよね。不安に駆られて狭いところで生きるんじゃなくって、精神的にも肉体的にももっと豊かさがあって当然なんだと、そういう考え方ですわ。で若い人にね、年を取るのって楽しいよというメッセージを届けたかった。小説の中身ではそういうことかもしれませんね。こういう生き方というのはね、まあ、羨ましい限りだと。
そうですね。
それこそ豊かな第三の人生、まあ、我々小説家にはなれないかもしれませんけど、年取って70代80代を迎えるということは、そこに楽しみがあるという、その年でないと経験できないこと、あるいは物事の考え方が深まってくるとか ね、今までの考え方と違う考えが湧いてくるとかね、そういうことが言えると思うんですよね。だからこの人の生き方というのは、豊かな第三の人生を目指す者にとっては、大いに参考になる、
そうですね、
ことではないかなと思うんですよね。
あの私の友人なんかもちょうどあの一昨年にちょっと死別したということで、はいはいはい、あのまあ、この1月にこう来たりもするんですけども、やっぱりその考え方がそれまでの付き合い方も含めて、成り立ちによってここまでこう自立した気持ちになれるかどうかっていうのはまた変わってくるかもしれませんね。
そうですよね。うん、でね、誰かさんのインタビューの時の言葉だったと思うんですけどね、
はい、
やっぱり人間生きてたらいろんな悲しいことありますよね。はいはい、悲しいことの中身を一つ一つ上げていくとね、
はい、
なんだこんなことかと思うようになった。じゃあ大したことないよというふうに思うようになったというんですよね。で漠然とその我々よく悲しいとか、はい、漠然とそういう悲しいというのが一番ダメですね。これもねなかなかジンとくるというか、励ましの言葉ですよ ね。
書き出してみるって大きいですね。
そうですよね。
あの自分で書いてで、はい、見える化すると客観的に、
そう
でさっきおっしゃったようにな
んだこんなことだったのかということ、もう漠然と悲しいというのは一番いいダメだと、はい、これもね、あの我々生き方の参考になることだと思いますよね。
そうですね。
でその先月に続いて今月の話もですけれども、はいはい、まあ、第三の人生に入って眠っていた自分の才能とか要素とかささやかな能力、潜在能力みたいなものをこう生かして生きることもできるんだなということですよね。だから若い時から果たせなかった小さな夢みたいなものを第三の人生で追い求めるというのもいいかもしれませんね。
そうですね。それにゴーサインを出すのは自分ですもんね。誰も止めないですよね。
そうですね。
ねえ、
うん、そういうことですよ ね。
だから好きだったこととか憧れていたことにチャレンジするのもいいかもしれませんね。
そうです。だからほんのささやかなことでもいいんですけどね、小さなことでも大きく喜んだことがあるし、なんかこの小さなことでということではなしに、それを喜びと感じることが非常にそういうセンシティビティ、うん、感受性が大事になりますわな。
そうですね。
で私よく言うんですけど、1000円あげるわと言って言った時に、な1000円その気持ちがありがたいなと思うか、なんだ子供の騙しみたいな、たった1000円かと解釈するか、そのこっちの受け取り方によって全くその違ってきますよね。
そうですね。
だから1000円いただいてもありがたい、その気持ちが嬉しいというふうに取るか、子供だましたった1000円かという解釈をするかの違いですよね。 だからそこのところが非常に大きく影響しますし、あの柏木哲夫先生の言葉ではないですけど、はい、あのもう一遍繰り返しますと、はい、これも耳の痛いことかも分かりませんけど、良き、ごめんなさい、人は生きてきたように死んでいくという、この言葉もなんか胸に響く言葉ではありますよね。だからそんなことをまとめますと、やっぱりそのないものねだりをするよりは、自分のうちに秘めた小さな能力とか才能とか要素を生かして人生を豊かにすることもできると、まあこれがよく生きるということかもしれないと私は思いますし、それがよき死につながるんだなと、まあそんな気がしますね。
今月
もね、ということで今月のお話をちょっと、だいたい時間が来たようですので、
はい、あ、そうですね、ありがとうございます。今月もあの皆さんへのおすすめの本もご紹介いただきました。またこれらはホームページの方にアップしまして、明日までには、ホームページの方でアーカイブお聞きいただけますので、もう一度お聞きいただきたいと思います。今日も豊かな第三の人生のすすめ、お話をいただきましたのは社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。